ではお伝えしてまいりましょう。はじめは新しい施設のお知らせです。子育て家庭が地域で安心して暮らせるよう、子ども家庭支援センターを1カ所から3カ所に増やしました。子どもや家庭の相談、育児支援のための家庭訪問などを実施し、子育てを支援します。センターには乳幼児親子の交流スペースや中学生・高校生の専用スペースを設置し、幅広い年齢の方が利用できる施設としても整備しました。また現在は高齢者の方のみの利用としている寿館などの利用を拡大し、より地域に開かれた施設とするため、3つの施設を新たにシニア活動館、地域交流館として運営します。それぞれの施設の概要をお伝えします。3カ所の子ども家庭支援センターが子育てを応援します。名称、所在地、電話番号、そして施設です。まず信濃町子ども家庭支援センター、旧信濃町児童館、信濃町20、電話 3357-6851 番、相談専用電話番号 3357-6855 番。こちらには相談室、遊戯室、乳幼児親子の交流スペース、学童クラブ室があります。えのき町子ども家庭支援センター、旧えのき町児童センター、えのき町36、電話 3269-7304 番、相談専用電話番号 3269-7345 番。こちらには相談室、遊戯室、乳幼児親子の交流スペース、一時保育室、学童クラブ室があります。中落合子ども家庭支援センター、旧子ども家庭支援センター中落合児童館、中落合 2-7-24、 電話 3952-7751 番、相談専用電話番号 3952-7752 番。こちらには相談室、遊戯室、乳幼児親子の交流スペース、学童クラブ室があります。以上です。利用時間は、相談受付時間が月曜から金曜日午前8時半から午後5時まで、土曜日午前9時半から午後6時まで、中落合は午前8時半から午後5時までです。いずれも祝日などを除きます。施設の利用時間は、信濃町えのき町は午前9時半から午後6時まで、利用者が中学生以上の場合は午後7時まで、また中落合は午前9時半から午後6時まで。なお土曜日、日曜日、祝日などと夏休みなどの長期休業中の利用時間は各センターにお問い合わせください。休館日は年末年始です。では主な事業をご紹介します。信濃町、えのき町、中落合子ども家庭支援センター共通の事業、子どもと家庭の総合相談、子育ての不安や悩み、困っていることなどについてご相談に応じます。子どもショートステイ、入院、出産、介護などで保護者の方が夜間留守になったり、一時的に養育できなくなったときに、区内の乳児院または協力家庭でお子さんをお預かりします。育児支援家庭訪問事業、家庭を訪問して沐浴やおむつの交換、簡単な家事を行う援助者を派遣します。出産後1年未満の方が対象です。乳幼児親子の広場、0歳から3歳と保護者の方が利用できます。保護者同士の交流や仲間づくりを兼ねた行事、子育て支援講座などを実施します。次に、えのき町子ども家庭支援センターの事業、広場型一時保育、6月から実施予定です。生後6ヶ月から就学前のお子さんを1日4時間以内でお預かりします。事前の登録予約が必要です。以上、子ども家庭支援センターについてお伝えしました。続いて、シニア活動館、地域交流館で交流を広げよう。名称、所在地、電話番号、そして施設の特徴です。信濃町シニア活動館、旧信濃町寿館、信濃町20、電話 5369-6737 番。施設の特徴は、自然光がたっぷり差し込むオープンスペースでゆっくり観覧できます。またパソコンを利用してさまざまなことにチャレンジできます。西早稲田地域交流館、旧西早稲田ふれあいプラザ、西早稲田 1-22-2、 西早稲田パークタワー1階、 電話 5286-8311 番。感染園公園に隣接した緑豊かで閑静な場所にあります。フローリングの集会室、キッチンや茶室などで多様な事業を行うことができます。早稲田南町地域交流館、旧早稲田南町ことぶき館、早稲田南町50、電話 3208-2552 番。さまざまな種類の自主グループがあり、趣味を通じて交流が深まります。児童館が併設され、子どもとの交流も盛んです。シニア活動館はこれまでのことぶき館の機能にボランティアなどの社会貢献活動の場としての機能を加え、50歳から利用できます。地域交流館はことぶき館の機能に地域における高齢者の健康や福祉の増進の機能を加え、区民相互の交流の拠点となる施設です。利用対象は信濃町シニア活動館、こちらは原則として区内在住で50歳以上の方。西早稲田及び早稲田南町地域交流館は原則として区内在住で60歳以上の方です。なお、団体利用もできます。詳しくは各館へお問い合わせください。開館時間は午前9時から午後6時まで、団体利用は午後10時まで。年末年始は休館です。利用方法です。初めて利用する方は本人確認ができるもの、健康保険証などをお持ちになり、利用申請の手続きをしてください。詳しくは各館へお問い合わせください。以上、シニア活動館、地域交流館についてお伝えしました。指定管理者を指定しています。民間のアイデアを生かした柔軟な施設運営のため、シニア活動館、地域交流館、児童館の一部は指定管理者が運営しています。指定期間は21年4月1日から26年3月31日まで。施設指定管理者名、信濃町シニア活動館は生活協同組合、東京高齢協、西早稲田地域交流館、早稲田南町地域交流館、児童館、西新宿児童館は NPO 法人ワーカーズコープです。以上、詳しいことの問い合わせは、子ども家庭支援センターは本庁舎2階子どもサービス課事業係、電話 5273-4544 番まで。シニア活動館、地域交流館は本庁舎2階の高齢者サービス課生きがい係、電話 5273-4567 番までそれぞれどうぞ。以上、新しい施設のお知らせでした。次は福祉ガイドです。4月からの障害者の福祉サービスなどの相談手続きの窓口をお知らせします。精神障害の方の申請窓口を拡大しました。障害者福祉課でも受け付けます。それでは窓口ごとに相談手続きの内容をお伝えします。区役所本庁舎2階障害者福祉課、電話 5273-4518 番、ファックス 3209-3441 番です。こちらでは愛の手帳の再交付、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療、精神通院医療、自立支援医療、厚生医療、手当医療費の助成などの福祉サービス、以上の相談手続きを行います。またホームヘルプサービス、施設医療等障害者自立支援法に基づくサービスの利用についての相談手続きも行います。こちら電話は 5273-4583 番です。次に、区役所第二分庁舎3階保健予防課、電話 5273-3862 番。こちらでは精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療、精神通院医療についての相談手続きを行います。なお、保健予防課は4月20日月曜日から第二分庁舎分館1階に移転します。弁天町50の牛込保健センター、電話 3260-6231 番。四谷4-17の四谷保健センター、電話 3351-5161 番。西新宿7-5-8の西新宿保健センター、電話 3269-7151 番。下落合4-6-7落合保健センター、電話 3369-7161 番。以上の4カ所では、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療、精神通院医療、精神障害のみの障害者自立支援法に基づくサービスの利用についての相談手続きを行います。 また富山 3-17-2 の東京都心身障害者福祉センター、電話 3203-6141 番、富山 3-17-1 の東京都児童相談センター、電話 3208-1121 番、以上の2カ所では18歳以上の方の愛の手帳の新規申請を受け付けます。以上、窓口ごとに相談手続きの内容をお伝えしました。なお、区役所では毎週金曜日の午後1時から5時まで本庁舎1階ロビーに手話通訳者を設置しています。金曜日が祝日などの場合は水曜日になります。障害者相談支援窓口は今お伝えした場所のほか、区内の8カ所で相談をお受けしています。ではご案内します。名称、主な相談対象、住所、電話番号です。歩みの家、主な相談対象、身体・知的障害、住所、西落合 1-30-10、 電話 3953-1230 番。子ども発達センター、児童、西落合 1-30-10、 3953-1322 番。区立障害者福祉センター、身体・知的・精神障害、富山 1-22-2、 5292-7890 番。地域活動支援センター、窓、高田馬場 1-15-6、 3200-9376 番。地域活動支援センター、オフィスクローバー、高田馬場 3-18-25、 3365-4180 番。地域活動支援センター、ラバンス、上落合 3-34-26、 3364-1603 番。地域活動支援センター、ファロ、三栄町8森山ビル2階、 3350-4437 番。地域活動支援センター、風、中落合 4-23-25、 3952-6014 番。今お伝えした5箇所いずれも主な相談対象は精神障害となっています。次に、発達障害児の相談窓口、子ども発達センター、高次脳機能障害の方の相談窓口、障害者福祉課各保健センター、 NPO 法人ビビ、21年度高次脳機能障害支援共同事業委託事業所、電話 5849-4831 番。以上です。お問い合わせは本庁舎2階障害者福祉課相談支援係、電話 5273-4518 番、こちらまでどうぞ。変わりまして、障害者のライフステージに応じた切れ目のない支援を、新宿区障害者計画第2期新宿区障害福祉計画を策定しました。障害者福祉施策を総合的に推進するための指針として、また障害福祉サービスの一層の充実を目指して策定しました。策定にあたっては、新宿区障害者施策推進協議会での検討結果やパブリックコメント制度意見公募によりお寄せいただいたご意見を参考にしました。ご意見をいただきありがとうございました。計画の概要をお伝えします。新宿区障害者計画、障害者施策に関する理念と目標などを定め、課題を掲げるとともに施策の方向を定めた21年度から29年度の計画です。計画の理念、障害者が尊厳を持って生活できる地域社会の実現、バリアフリー社会の実現、必要な時に必要な支援が得られる地域社会の実現、重点的な取り組み、相談支援体制の構築、病院からの地域生活移行の支援、障害等のある子どもへの専門相談の推進、就労支援の充実、ユニバーサルデザインを基本としたまちづくりの促進。以上です。次に、第2期新宿区障害福祉計画、障害者の生活を支える福祉サービスなどについて、サービスの必要量の見込みと提供体制の確保に関する21年度から23年度の計画です。第2期新宿区障害福祉計画の目標、第1期新宿区障害福祉計画で定めた次の3つの目標の達成を目指し、重点的にサービス体系を整備します。地域での生活を希望する福祉施設入所者が 安心して生活する環境を整備し、地域生活移行を推進。受け入れ条件が整えば退院可能な精神障害者の地域への移行を進める。重層的就労支援体制を構築し、福祉施設から一般就労への移行者数を年間26人以上とする。障害福祉サービスと新宿区地域生活支援事業、数値目標などを示し、平成23年度までのサービス必要量の見込みとサービス提供体制確保の方策を定め、地域の特性に合った福祉サービスの提供を計画的に推進していきます。新宿区における利用者負担と負担軽減策、障害者自立支援法の利用者負担の考え方を基本に、国や都の負担軽減策とは別に区独自の負担軽減策を引き続き実施し、現在の負担水準を維持していきます。区独自の主な負担軽減策、まず障害福祉サービスと新宿区地域生活支援事業を同じ月に利用する場合は、合算して障害福祉サービスの月額上限額を適用します。次に障害福祉サービス、補装具費、新宿区地域生活支援事業の定率負担率を23年度までの措置として 10% から 3% に引き続き軽減します。ただし一部のサービスを除きます。以上、2つの計画の概要をお伝えしました。計画の全文とお寄せいただいたすべてのご意見105件と、区の考え方は障害者福祉課代理分庁舎3階保健予防課、こちら4月20日月曜日から第二分庁舎分館1階、また本庁舎3階校長担当課、本庁舎1階区政情報センター、特別出張所区立図書館で閲覧できます。また新宿ホームページの障害者福祉課のページでもご覧いただけます。詳しいことの問い合わせは本庁舎2階障害者福祉課福祉推進係、電話 5273-4516 番までどうぞ。さて、手話通訳者要約筆記者派遣のご利用を、4月から派遣依頼先の時間数を変更し使いやすくなりました。日常生活で手話などによる通訳が必要な聴覚障害、言語障害のある方に派遣しています。宿泊を伴うときや営業活動などには利用できません。費用は無料ですが、依頼先ごとに月30時間までとなります。交通費は派遣先により異なります。申し込みですが、派遣希望日の3日前までに区社会福祉協議会、電話 5273-3541 番、ファックス 5273-3082 番、または東京手話通訳等派遣センター、こちらはファックスが 3354-6868 番、電話が 3352-3335 番です。こちらまでどうぞ。なお、区社会福祉協議会は手話通訳者の派遣のみです。続いて、民生委員児童委員の移植についてです。4月1日付で移植されました。継承略でご案内します。タンス町地区払い方町に横山勝彦、電話 3269-4588 番、落合第一地区下落合 2-5-17 黒木浩二、 3953-5871 番、柏木地区西新宿 7-22-8 石川千恵子、 3361-7119 番、同じく柏木地区北新宿 2-5-3 国谷幹事、 3363-4544 番と。以上です。お問い合わせ先は本庁舎2階地域福祉課福祉計画係、電話 5273-3517 番です。再就職支援セミナーミニ就職面接会を行います。区社会福祉協議会が開設している新宿ワクワークが実施します。まず1、再就職支援セミナー、日程は4月13日月曜日午前10時から正午まで。内容は採用される履歴書の書き方、面接の受け方ほか、講師はキャリアカウンセラー野村誠二氏。次に2、 ミニ就職面接会、4月23日木曜日午後1時から3時まで。職種は清掃、調理補助、管理、警備ほか。いずれも会場は高田馬場 1-17-20 戸塚特別出張所。対象はおおむね55歳以上の方。申し込みですが、お伝えした1は電話で4月10日金曜日まで、2は4月22日水曜日までに直接高田馬場 1-17-20 戸塚特別出張所2階新宿ワクワークへどうぞ。電話 5273-4510 番です。介護予防のための新宿生き生き体操普及セミナー。体操を地域の健康づくりに役立てませんか。4月28日火曜日午後1時半から3時まで。会場は大久保 3-1-2 新宿コズミックセンター。内容は体操の指導方法などを学びます。終了した方には終了証と指導用の DVD をお渡しし、終了者名簿へ登録させていただきます。持ち物は運動着、上履き、飲み物、こちらをご用意ください。申し込みですが、電話で4月20日月曜日までに本庁舎2階高齢者サービス課介護予防係へどうぞ。電話 5273-4594 番。なお先着70名程度です。すでに受講した方を除きます。区シルバー人材センター新規会員募集中です。センターの会員になって就業を希望する方は説明会に参加してください。終了後に入会申し込みを受け付けます。入会した方には後日接遇研修を受けていただきます。対象は区内在住の60歳以上で就業意欲のある方。説明会日時は1が4月8日水曜日、2、4月22日水曜日、3、5月13日水曜日、4、5月27日水曜日。1と3は午後1時半から、2と4は午前9時半からです。持ち物として、縦3センチ×横 2.5 センチの顔写真2枚、それと年会費2000円、郵便局の通帳、就業に対する配分金の振込用です。それと、住所が確認できる証明書、健康保険証、運転免許証などをお持ちください。会場申し込み先は当日直接高田馬場 1-30-10 区シルバー人材センターへどうぞ。電話 3209-3181 番です。以上、福祉ガイドでした。続きまして、平成21年第1回区議会定例会議決結果をお伝えします。区長が提出した議案は次の通りです。提出議案はすべて原案可決されました。予算案12件、平成21年度予算、平成21年度新宿区一般会計予算、平成21年度新宿区国民健康保険特別会計予算、平成21年度新宿区介護保険特別会計予算、平成21年度新宿区後期高齢者医療特別会計予算、平成21年度新宿区老人保険特別会計予算、平成21年度新宿区一般会計補正予算第1号、平成21年度新宿区介護保険特別会計補正予算第1号、平成21年度新宿区一般会計補正予算第2号、平成20年度補正予算、平成20年度新宿区一般会計補正予算第5号、平成20年度新宿区国民健康保険特別会計補正予算第3号、平成20年度新宿区介護保険特別会計補正予算第2号、平成20年度新宿区一般会計補正予算第6号と以上です。次に、条例案35件、新設の条例、新宿区児童交付金の利用に関する条例、新宿区介護従事者処遇改善臨時特例基金条例、新宿区立玉川上水内藤新宿分水散歩道条例、新宿区緑公園基金条例、新宿区立安らぎにぎわい広場条例。次に、一部改正の条例、新宿区個人情報保護条例の一部を改正する条例、新宿区職員定数条例の一部を改正する条例、公益的法人等への新宿区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例、新宿区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、新宿区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、 新宿区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、新宿区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例、新宿区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例、新宿区住民基本台帳制度の適正な運用に関する条例の一部を改正する条例、新宿区印鑑条例の一部を改正する条例、新宿区一般事務手数料条例の一部を改正する条例、新宿区立消費生活センター条例の一部を改正する条例、新宿区立障害者福祉センター条例の一部を改正する条例、新宿区立新宿生活実習所条例の一部を改正する条例。さて、平成21年第1回区議会定例会議決結果をお伝えしている途中ですが、これでテープ第1巻の表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。